天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年5月12日タックポッドキャストの第80回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフワさんです。
クイフワです。
お疲れ様です。
まあまあお疲れ様です。もう連休疲れ、連休が終わって初めてのお休み前配信ですね。
そうですね、
待ちに待ってたお休みって感じですよね、皆さんにとってはね。
やっとのことで、連休中はいろいろとありがとうございました。
本当ですよ。
え
って心の声が漏れましたね今。
いやいや、取材旅行に名古屋まで行かせていただきましたんで
突然ね。
そうですね、突然ですね。
どんなことかと思いましたけど、よかったですね。
プラネタリウム楽しかったです。
本当に
何よりも、はい、あんな飛び込みで行ったのに、はい、ちゃんと見れてよかったです。
まあそうね、あの日はまだ、連休前の最後の平日だったので、
うんうん、
まあまああんな感じかなっていう、まあ、よかったですね、まあ、私としては、
はい、
あの席は不本意ですけどね、真西なんで。
まあ、真西でしたね。
真西なんで、まあ、東の方向く席なんで、ちょっと場合が悪いです。あの、都合悪いですね。
開演中に話しかけてもらえるっていうね。
そうです。ダメです。
ごめんなさい。
すごくドーム響くんで。皆様もお気をつけください。
もう反省しています。猛省しております。
とね、もう最近多いのはですね、携帯をね、チラチラ見る人ですね。
ああ、そうですね、
確かに。あれもね、本当、その方の頭の影がドームに映りますからね。
はい、なるほどね、そっちね。
そうなんですよ、うんうん、はい、ですし、やっぱり自分のそばでそういうことされる方があると瞳孔がキュッて縮んで、うん、周りの、あの、なんていうかな、暗いもの、暗くでしか見えないものっていうのが目が受け付けなくなってしまって見えなくなってしまうので、本当ね、あの光を出すものっていうのは気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。
よくわかります、
はい、うん、今回のバージョンアップというか、あのアップデートになる前までは、
うんうん、
あのアップルウォッチも手首を返すと勝手にほら
ついたもんね、
点灯するじゃないですか、
はい、
なのであの時は全て電源落としてたんですけれども、
うんうんうん、
今の、 あの一番新しいアップデートからはね、
そうですね、シアターモードが、
はい、はい、
なったので、クリアさんがシアターモードにしてるのを見て、私もシアターモードにしました、は
い、それにするとね、手首返しても光らないので、
そうそう、
とても便利でいいかと思います。
そうですね、それだけでもちょっと取材の価値がありました。
あ、そうですか。それでもなんか大阪市の科学館でも良さそうな感じしますけど、他になんかもっとないですか。
え、そうですね。
はい、
今回の名古屋市科学館に行ってですね、
はい、
私がやっぱ興奮したのは、
はい、
H2B ロケットですか。
はいはいはい、
うん、あれだけこの番組で取り上げてるやつの、うん、まあ言ったら本物じゃないですか、試験機とはいえですね。
はい、まああれ、あの本物と同じ素材で同じ風に作ってますからね。
そうですよね、
実験するために。
はい、でその展示物のフェアリングを見て、
うん、
ああこれがそのね、ハニカム構造なんだっていうのがあって、
うんうんうん、
で久我さんが「あれミュージアムショップでこれ買えるよ」って言うから、
はい、
行ったら本当に売ってたじゃないですか。
はい、20センチ ×10 センチぐらいの大きさのものですよ。もうちょっと大きいかな、まあ、30センチ未満のサイズのものですよね、
うん、そうですね、
もうちょっと長方形のもの、
A5 と A4 の間ぐらいのやつ。
あ、そうですね、それぐらいのサイズですね、うん、ぐらいのサイズのものが1万円ちょっとで、
そう、
あのちゃんと、あのこれは第2号機の打ち上げの時のフェアリングを回収したものですっていう証明書がついててですね。
そうです。でもあれ買っても邪魔なだけなんで、あれは買わなかったんですよ、さすがに。あれぐらいの
大きさだったらね、オブジェとしてね、かっこいいですよね、うんう
ん、
はい、
本当ですよね。まあ、私はもっとちっちゃいあの、なんていうんですか、カスみたいなやつを買ったんですけど。
あれ、どれぐらいロット出てるんでしょうね、気になりますけど。でもあれも一応ね、紙の証明書が入っててね。
そうそうそう。
あの、いつでしたっけ、第何回の時の引き上げのフェアリングですっていう証明がね、はい、証明書が入ってるっていう紙で入ってる。
同じ2号機やったと思います、確か。
あ、2号機でしたか、うん、はい。ということですかね。
そう。
はい。これでもね、あの H2B ロケットのは実験機ですけれども、
はい、
あれと同じものはもう一台は筑波の宇宙センターにも置いてあるんです。
ちょっとロマンを感じました。
なかなかね、あの科学館はすごいものがね、ちょいちょい置いてあるんですよ、
うん、
さりげなく。まず入って左がエントランスのね、付けの前の左側のところに あのエンジン置いてありますからね。
そう、三菱重工が作った
メインエンジン、
メインエンジン、
ね、LE7 ですね。
7ですね、7、はい、あれと同じもんは品川の三菱重工まで行かないとないですもんね、確か。
ほうほうほう、そうなんですね、うん、これも本物ですからね。
あれも本物ですからね、うん、あのスカートの部分のあの一本一本の配管ですか。
はい、ノズルスカートですね。
あれを見ると私は感動しますね。
感動しますか。
はい、
出来上がるまでに相当な苦労と試行錯誤があって、あの形になったわけですからね。
あれ知らない人が見てもただのスカートに見えますけど、実は近づいてみたら一本一本配管になってるわけじゃないですか、
うん、そうです。あれ素晴らしくその高度な溶接が必要で、うん、やっぱりあのなんていうか日本人 の, その職人さんの手仕事っていうのがすごい あるそうですよ。
手仕事日本、
職人さんのお仕事っていう作りになっているそうです。
そうですね。あとちょっと残念だったのは、
は
い、あの放電ラボっていうほら電気のね展示施設に行ったじゃないですか。
はい、
静電気をこう貯めるなんか金属の玉あるじゃないですか。
え、パンデグラフ機かな。
そうそう、
はい、
あれのなんか実験で私はその毛が立つっていうのをやりたかったんですけど。
やればよかったじゃないですか、手を挙げれば。
手を挙げてやるやつはバチバチってなんか火花飛ばすやつだけで、あの毛を立つやつはもう係のお姉さんがもう指名してましたもん、最初から。
あれね、でもね、普段だとどなたか体験しませんかっていう風でこう、うん、挙手っていう感じで、
うん、
あの平日のね学生さんがほら遠足とかでいらっしゃってると、
うんう
ん、なんかはいとか言って手が上がるんで、じゃあどこそこ の,、うん、あのその何番目の君ちょっとおいでみたいな感じとか、うん、あと女の子がねほら髪の毛長いから、それで実験としてはこううまくみんなに見てもらえるじゃないですか。
そうですね、確かに、
はい、
クリアさんにもやってもらいたいです。
いや私髪の毛そんな長くないんで、
うん、でも髪の毛だったらほらいつも隠してる角が出るかなと思う
それお尻なかったの。
え、いや
それを知りたかったのかしら、まさか。
いや何もないです
まあ、とにかく体験できなくて残念でしたね。
やりたかったです。あれ
次回チャレンジしてください。
指名されても困るんですけどね
あの学芸員さんも指名しないと思いますし、
はい、
あの見なかったことにされるかもしれないですね、
う
ん、
そうです
ね、手挙げたっていうのもこうスルーされる危険性がありますよね、
はい、ビジュアル的にはなんぼやったって毛も立たないし分かんないですもんね、
う
ん、
要するに人間蓄電というか、はい、静電気を体の中にこう一時的に溜めると、まあ、体にどんな見た目に違いが出るかっていうのをですね、うんうん、はい、
それがちょっと指名されなかったのが不本意でした
いや全然不本意じゃないですよ当然ですよね。
そう、はい、そうですね。でももう連休中の平日でしたけどね、結構な人がおって大盛況でしたね。
うん、そうですね、まあ普段よりはちょっと多いかなっていう感じですけど、
はい、
まあでも平日もあんな感じですよ。
もっと連れてってくださいね。
一人で行けるでしょ。あのテスラコイルの話は言葉だけではこう伝わりにくいので、
うん、
私も2011年かなんかに今のスタイルになって、まあ、リニューアルでオープンして今の形に名古屋市科学館ってなってるんですけれども、その後すぐにあの、はい、放電ラボに入って、録画したビデオがあるので、
うん、
それは YouTube に上がってますので、またじゃ あのこんなもんですよっていうのを、まあ、ご紹介がてら、
うん、
YouTube のものをちょっと貼り付けておきますので、またご覧いただければと思います。
あ、ぜひお願いします。
はい、
まあ、電気に関する展示もたくさんあるし、私としては楽しかったです。
それは良かったです。
うん、というわけで名古屋市科学館ですね、名古屋の街のど真ん中にあって、結構お安い値段で一日楽しめるとこですんでね、ぜひ名古屋を訪れた方にはですね訪問してもらいたいなと思います。
はい、
公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年5月4日21時48分にリツイートした記事です。テザリング無料、期間延長や値下げで結局どうなった、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これは、各キャリアですね、 MNO の方が大容量プランっていうのを取り入れましたよという話、うちでも何度かやりましたけれども、
はい、
20ギガとか30ギガのやつですね。
うん、
でこれのテザリングをするんだったらということで、
うん、
1000円のそのテザリング料金を各社設定したんですよね。
はいはい、
なので実際的には設定はしたけれども、今無料期間ということで、
うんうん、
実質的には無料のままなんですけど、
はい、
うん、でそれを本当はこのゴールデンウィークにはもう 有料になるはずだったんですが、
うん、
結局3社とも無料継続して来年の3月末までは無料になったということです。
このテザリングに関することって、
はい、
こうもう毎回前からいろいろあって、
うん、
まあ、いわゆるガラケーの時に、
うんうん、
Wi-Fi を利用できる、
うんうん、
あのフィーチャーフォンっていうのが、まあ、割がけに出たんですよね。
そう、出た。
そう。で、それがね、自分のガラケーで Wi-Fi 使いたいだけなのに、
う
ん、
そうそう、
Wi-Fi を使うと月に500円の Wi-Fi 使用料を取ります。いや、あなたのとこの Wi-Fi じゃなくて自分家で Wi-Fi 使うのにな
んでやねんっていう話ですよね。
そう、お金取らなきゃいけないのって、これは私が au で体験したことで、そういうこととかあったりとか、テザリングもそうなんですよね。うん、なんでその自分が買い入れたパケット料からどういうふうに割り振ろうが関係ないのに、
うんうん、
テザリングをするからって言ってなんでお金払わなきゃいけないのって、テザリングができるかできないかだけでいいじゃないですか、
うんうんうん、
テザリングだったらテザリングのできない機種ですにすればいいでしょ、
うん、
それをわざわざテザリングできますって言っといてでもお金いりますっていうのはなんかすごく不思議な感じ、
うん、
で実際に今回もお金取ってないじゃないですか。
取ってないです。
なんかこう言い方悪いかもしれないけど、もともと無料でいいと思ってると思うの、
うん、
でも今ならお得とか今なら無料って言うとどうなります？
なんかお得感丸出し。
そう、そうで、しかもほら申し込もうかなっていう感じになるじゃないですか、
うんうん、
今だけっていうなら、
はいはい、
でもどこかで今だけっていうのがずっと続くのはいけない。
もともと値段設定がないのに値段設定あるようにして無料とか割り引いたらダメっていうことですね。
でなんか今だけっていうのをずっと それをやったっていうのはなんかソフトバンクか何かがネットワークの環境かなんかおるときにそういうのでこの間ダメって言われたような記事があったような気が、うん、あのちょっとうろ覚えなんで間違ってたらごめんなさい。ただそんなようなのがあのやっぱり通信会社の関係でどこかあったような記事を読んだような気がするんですけれども、それでなんか違ってやっぱりなんかそれに似てるなっていう気がしたんですよね。
なるほど、確かにそうですね。この件に関しては確かにあの普通のテザリング500円っていうやつも結果的にはずっと無料のままでやってるように見えたし、今回の話もそうですもんね。
もうやこういうのはやめた方がいいと思う。そこまでしなきゃいけないんだったら、
うん、
パック自体、例えばギガモンスター、スーパーデジラ、はい、あとウルザーパックっていうこの名前に続いてますけれども、うん、3社ね、うん、これにもう料金に初めから上乗せすればいいじゃないですか。
そうですね、それは言えてますよね、うん、なかなかスマホだけで20ギガ30ギガ使おうっていう人も、うん、まあ、少ないかなと思いますんで、最初からそのテザリングするのが当たり前っていう風にしてくれる方が消費者のためではありますよね、
うん、はい、もしどうしてもねこれが料金として乗ってくる必要だ、必要ですっていう風でしたら、うん、もう初めからパックの中に入れた料金でテザリングできますっていう風に出すべきじゃないですか、
うんうんうん、確かにそうですね、うん、クルーさんの前でこの20ギガ30ギガのこれをやってる人っていますか？
私の周りでは、この大手キャリアに関しては見かけないですね。というのもですね、だいぶ MVNO に移ってるんですよね。
ああ、それもありますね。
はい。ですので、まるっきりその三大キャリアでこういうふうに使ってらっしゃるっていう方は見かけしないですね、今のところ、
うん。私も結局は全てのデータ通信量合わせると20ギガ超えてるんで、
はい、
それを一つの会社にできれば便利になるかなっていうのはずっと思ってるんですよね、
はい、ただネットワークとしてね、場所によってほら
そう
あのドコモの回線は入るけどソフトバンクは入らないとか、
ね、
またその逆だったりとかいろいろありますから、そういう点ではあのいろんな回線を持ち歩くっていうのは、まあ、無駄ではないですよね。
そうなんですよ、私もそれを考えていろんな会社をやってるんですよね。例えばその、うん、今 IIJ でも、
うん、
ドコモとで言うとどっちも選べますけど、
はい、
システム的に不具合が IIJ のですね出たら、
うん、
そのドコモと au 持ってたとしてもどっちもダメになる可能性あるわけじゃないですか、
うん、
そういうのも怖くて MNO も MNO も分けて使ってるっていうのが実際のところですね、
うん
うん、
まあ私はそうなったら諦めますけどね。
私もなんか繋がらない恐怖
そういうのありますよね、うん、きっとね、
はい、
といわゆるアンテナが立たなくなるとこう精神的に不安定になる人っていうのをちょいちょい見かけてきたので、まあ、そういう方がいらっしゃるっていうのは、まああのはい、否定しませんけれどもね。
私も仕事柄絶対つながるようにずっとしておかないとってい う、はい、なんていうかね、恐怖心があってですね、うん、今までその通信を自分たちで維持するっていうのが仕事やったもんですから、なんか怖い、うん、クヨさんと連絡つかないのが一番怖い。
私は安心しますけど。
そっか、今思ったけど、ちょっと待ってください、はい、今何て言いました
聞き流していただいて結構です。
ああそうですか。今なんか安心するっていうふうに聞こえたけど、はい、前かでもよく考えてみると、はい、私がどこに行ってもつながるようにしてても、うん、久保さんは別にそんなこと気にしないんだったら、
うん、
全然ダメなんですよね。よく考えてみたら、
うん、私だけじゃないからね。大道さんとつながる、大道さんがつながっておかなければいけない人っていうのね。
まあ確かにそうですね。
は
あ、そうか、まあ、ちょっと考え方変えよう。いや久保さんにじゃあ毎月あのSIM を現物支給するかなんかにします。
なんで、
え
今でもパケット余ってて全然問題ないっていう話してたのに、うん、なぜ私が大東さんのその足りないなけなしの、うん、パケット量から私が大東さんからいただかなければいけないのかしら。
で何かあった時にこう連絡、
あ、なんかもないから大丈夫ですよ。
ずっとつくようにするためにです。
いや大丈夫です、大丈夫。
言い訳しないように久保さんが。
これ電源オフにしといた方がいいのかな。
されそうです、本当されそうです。 SIM 渡してもなんか電源オフにされてそうですよね。
あとあの SIM 入れるって言ってもこう今の Android の端末ってデュアル SIM とか言って SIM2 枚させたりするんですけど、私が最近買ったあの Android 端末もデュアル SIM なんて2枚入るんですけど、
はい、
あの iPhone は未だにシングル SIM ですからね。
そう、じゃあ iPhone もプレゼントしますよ、はい、iPhone もプレゼントして SIM も入れてGPS を切れないようにしておくね。
切れないようにはきっとできないですよね。
できないんですかね、
うん、まあ、電源切ったら早いですよね。
ああそうか、 Android 端末のなんかあのストーカーアプリっていうの入れときゃいけ
ないか。犯罪の匂いしかないんですけど。
犯罪の匂いです。犯罪です。
犯罪ですね、はい。
はい、この各 MNO がやってる大容量サービスですね、やっぱ使いようによっては便利だと思います。チザリングも含めて大容量サービスというふうに私は考えてますんでね、チザリング料金はぜひ無料にしてもらいたいなと思います。
はい、
2017年5月4日21時10分にリツイートした記事です。無料 Wi-Fi を安全に使うための VPN アプリって何、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
はい、これはですね、あのうちの番組を何度か取り上げたことありますけれども、やっぱり無料 Wi-Fi っていうのは基本的には接続の利便性というかね、あの簡単にできるということで暗号化されてないのが多いわけじゃないですか、
うんうん、
そうすると HTTPS とかプロトコルとして暗号化されてるとこ以外はですね、生でデータが流れてるんで危ない。でそれをまあどうにかするための VPN っていうのがありますよっていうことですよね、うん、
はい、
久保さんこれだいぶあれですよね、いろいろとあのご自分で取材されてるんですよね。
そうね、まず78回かな、
うん、
の時にあの VPN って高いよねみたいな話が出たと思ったんです
よね。月額3000円ぐらいかかるよねって話出ましたよね、
うん、っていう話出たと思うんですよ、うん、でその後ね、私ね、いやそこまでしなくてもなんとかその VPN をお値打ちに使う方法があるはずだというので、うんうんうん、以前もっと前にタウン Wi-Fi がセブンスポットでしたっけ、ね、うん、セブンイレブンであのまあ、やってる登録した会員の人はまあ無料で使える Wi-Fi っていうのを、
うん、
まあ、タウン Wi-Fi の場合は会員登録不要で勝手に接続できちゃうっていうアプリを作っちゃったんだけど、
う
ん、まあ、ちょっとそれは問題じゃないかっていうことでちょっと揉めてるみたいな話をね、うん、取り上げた回があったんだけれども、
ね、はい
はい、はい、その後タウン Wi-Fi はまあそういう指摘を受けていろんな改善をする中で、うん、やっぱりその無料の無線 LAN っていうのはまあちょっとセキュリティ的にも問題があるっていうところで、うんうんうん、じゃあそこをもうクリアしようっていうことで VPN サービスを格安で提供するっていうことを始めたっていう記事を思い出したんですよ。それね、
う
ん、なんか3月頃から始めたらしくて、
それはあれですか、タウン Wi-Fi っていうアプリを作ってる会社自体が、
うんうん、
そのタウン Wi-Fi アプリ経由というかタウン Wi-Fi のアプリの機能を利用して、まあ、無線 LAN につなぐときは、
はい、
VPN をまあ提供しましょうという
そういうことなんです。
おお、なるほどなるほど、これはまあかなり利便性の高いサービスですね。
はい、そういうことなんですよ、うん、スターバックスの無料 Wi-Fi が ID とパスワードを入れて登録するんだけど、はい、その後の先は暗号化されてませんということをスターバックスのページにもね書いてあるんですよね。
警告みたいな感じで出ますよね、
うん、そう、セキュリティがその暗号化されていないものですので、うんうん、あの SSL、HTTPS のウェブのそのまあページか、
つまり暗号化されてるってことですね。
そうですね、うん、はい、もしくはあの VPN を使って利用してくださいねっていうことが書いてあるんですよね。ですのでその辺はもうだってどうしようもないので、
はい、
じゃあそれもじゃあそこもまあでも言っても繋いじゃうんでしょ タウン Wi-Fi はっていうことになった時に、ね、そうそう、じゃあそのそれを気にされるあのユーザーのために VPN を提供しますっていうことを今回3月からかなタウン Wi-Fi が始めたんですよ。
ああ、なるほど。要は、うん、タウン Wi-Fi の売りっていうのは、
うん、
Wi-Fi オンにね端末側にしておけば、はい、勝手に無料 Wi-Fi、 そのいわゆる公衆 Wi-Fi を受けたらそれにつなぐっていうことをやってるわけやから、うん、我々がシナでつなぐ代わりに、うん、まあ、通信の安全をタウン Wi-Fi 側で確保しましょうっていうことをやってるってことですよね。
そうです。 Wi-Fi を見つけてはつないでくれるっていうふうにタウン Wi-Fi が勝手に自動でやってくれます。
うん、でもプロファイルかなんか落として使えるようにしてくれるっていう感じですかね。
はい、そうですね。
なるほど、よく分かりました。
はい、はい、そんなふうになっていて、
うん、でその VPN のサービスは有料なんですか、うん、無料なんですか。
毎月1ギガまでは無料で使えます。
おお、あ、 VPN を通じるのが1ギガまではっていうことですね。はい、
これがね、ネットワーク全てで1ギガだったらすぐ行っちゃうじゃないですか、
うんうん、
でもちょっと変わってるのはですね、うん、タウン Wi-Fi が、あ、これは VPN 通した方がいいなって思ったものについてだけ勝手に VPN に振り分けるそうなんです。あ、
HTTPS みたいに、はい、もうすでに暗号化されてる通信だったりしたら VPN 必要ないよみたいな、うん、考えるっていうことなんですかね。
はい、はい、そうなんです、うん、アプリが考えてオンにしたりオフにしたりするみたいです。ですので、まあほとんどの人が月に1ギガバイトまで VPN を使うってことはまずないでしょうけれども、もし超えたとしても1ギガを超えてから月に300円で延長して使えるというふうになってます。はい、でいきなり課金するわけではなく、1ギガ超えましたけど300円払いますかって聞いてくれるそうです。私はまだちょっとそこまで使っていないので尋ねられたことはないんですけれども、
うん、はい、じゃあノートンだとかシマンテックが提供してるやつのように、うん、もうとにかく何もかも VPN 化してトンネル化する通信ではなくって、
うんうん、
そのタウン Wi-Fi アプリが考えて、うん、これはもう VPN 使った方がいいねっていうところが使うという感じなんでしょうね。
はい、ですから例えば Facebook ってアプリで使ってるパターンと、うん、あとブラウザーで Facebook のページをにいて、うんうん、あの利用するパターンと2パターンあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
その場合おそらく Facebook のアプリを使ってる場合っていうのは VPN なんですよ、うん、で Facebook の HTTPS っていう風で行った場合っていうのは VPN を通さなくてっていうことだと思います。
うん、そういうことですね、うん、そうすることによって、まあ、その必要ないもんもともとその暗号化通信がされとんやからトンネル化する必要ねえじゃんっていうところはしないっていうことですね、
うん、はい、そういうふうになって、初めになんでね切れるんだろうっていうのがすごく疑問に思ったんですよ、
うん、
あれこれ大丈夫、なんか途中で切れちゃうんだけどと思ってたんですね。よくよく読んだら、あの必要なあのところだけに絞ってますからっていうふうに書かれてるのを見つけてですね、あ、なるほど、そういうことなんだと。
そうすることによって全部が全部 VPN 化しなくことによって、はい、VPN の提供するのに関しても、うん、お金かけんでいいようにしてるんですね、うん、本人は、
はいはい、でもこれね、またね、と iOS シリーズもしくは Android のアプリも出てるんですけど、はい、しか適用されないんですよね、
う
ん、この VPN 使いたいと思っても、うん、じゃあ PC どうするのっていう話になるじゃないですか。で PC はまた別で、そのさっき言ったみたいにシマンテックみたいなのに申し込むっていうのもあるんですけど、うん、やっぱ高いので、
う
ん、それは無料でできる方法がないわけではないんですよ。
へえ、そうなんですか。
はい、
無料の、まあ、サービスだとかがあるということですか。
はい、あります。ただその遅かったりとかね、うん、遅いというか、まあ、重かったりとかっていうのはあるんですけども、うん、ないことはないんですよ。
あ、まあ、あれですね、アンチウイルスソフトが無料のやつあるじゃないですか、
はい、
そんなんと同じ考えで VPN のやつも無料のやつもあることもあるというふうに考えていいですかね、
うん、はい、そうなんです。
うん、
はい、あとはですね、うん、これはあのやっぱりセキュリティ云々の話が一番に VPN って出ますけれども、うん、実はあの IP アドレスが書き換えられるじゃないですか。
うんうん、
ですのでまた別の使い方をしてらっしゃる方もあるんですよ。中国とか行った場合にあの IP アドレスによるあの制限があったりとかするので、うん、それの回避目的で使うっていうのも VPN にはありますので。
要は、はい、インターネットを検閲してる国に行った場合はプロキシサーバー的な使い方ということですね、
うん、ですね、はい、
うん、そういうのもあるか。なるほどね、
はい、
そういうことはあれですね、仕事場なんかで悪いことをするときに VPN 使いやるんですね。
どうして悪いことしか思いつかないの。
目が悪い人なんで、はい。
なんて答えるべきなのかしら。これ大道さん、そんなことをする人じゃないと思います。
あ、よかった、栗原さんにそう思われてるんですね。
うん、道を言えって言われたから。
はい、 このタウン Wi-Fi の話にちょっとね VPN からなってしまいましたけれども、確かにいろんなところに勝手につながるっていうのは心配でしたが、タウン Wi-Fi のアプリ自体がこの VPN を提供してるんであればちょっと安心だなというふうには思いました、うん、VPN を使うことによってサーバーとクライアント間がトンネル化されてですね、今ちょっとあったように全く違う使い方もできるということですので、この VPN というものが無償で提供されるということはありがたいんでですね、この先どのように伸びていくのか見ていきたいなと思います。
はい、
2017年5月6日9時13分にリツイートした記事です。 Amazon マーケットプレイス詐欺が大量発生、読売新聞からの記事です。
はい、
この Amazon も生活の一部になっている方が多いと思うんですけれども、
はい、
Amazon のマーケットプレイス詐欺、簡単に言うとその Amazon が直接売ってるんじゃなくてセラーと呼ばれる、前から
Amazon に店を出してるっていうことですね。
そうですね、はい、そこの出してるものです、うん、大量に詐欺が発生しているようなんです、
うん、
簡単に言ったら商品が届かない、お金ね入れたらですね、
うんうん、
この話はですね、ちょっと私ある出店していらっしゃる、まあ、企業の方にお話を聞いたんですけれども、
うんうん、
何年も前からやっぱあるそうです、
うんうん、
とにかくそのセラーに対するその審査が甘いっていうのが大きな原因の一つじゃないかということとですね、アマゾンの構造的な問題として、今言ってそのアマゾンに商店街みたいな感じとして出店してる人もおればですよ、アマゾン本体が売ってるっていうものもあるわけじゃないですか、結局それ自体が競合してるんですよね。でだからどちらもしのぎを削ることによってですね、結局悪い作用しか出てないような話なんですよね。なんかその模造品っていうんですか、要は偽物ですよね、
はい、
うん、偽物が出てくるというのと全く同じ話ということでした、うんうん、だから詐欺
前に多かったのは、うん、ちょっと前に流行ったっていうか、なんかこう 暗躍してるなっていうのは、
うん、
本家ね、あの本物 の、 そのセラーさんから買って、
うんうん、
それをそこがその売り切れになってるのに、
うんうん、
あの買い占めた別の業者がすごい高値で売ってるっていうのは見たんですけど、うんうん、
転売
なんか最近そうそう、うん、まあ、いわゆる転売ね、うん、なんですけれども、なんか最近は逆転していて、
うんうん、
本家のセラーさんよりも安いので出てるっていうのがちょっとチラチラ目につきますよね。
そう、うん、そうですそうです、
うん、
うん、
それなんか要するに偽物ってことなんですよね、きっと。
そう、偽物だそうです、
うん、
で今のその企業さんの話を聞いたらですね、
はい、
その自分のところはその正規の発売をしとって、それ以外に代理店に卸してる実績がないと、
うん、
で代理店の卸してる実績ないんだから、それは偽物だし、うん、お客さんに対してねダメージしかないわけがやめてくれっていう話をアマゾンに持ちかけても、
うん、
アマゾンとしてはいやいやそんなこと知りませんみたいな感じだそうです。
自分がせっかく気づいてきた信用の上にあぐらかいちゃってる感じがしますね、それ。
そうですよね、だからそのアマゾンとして自分たちはもう巨大になってしまっとるからですね、
うん
うん、というところはあるんでしょうね、
うん、
でもまあ対応はちゃんとしてるみたいです。この件も今詐欺の話しましたけれども、
うんうん、
やはり通報があったりとかしてるのもあるし、通報がなかったとしても怪しいというところの、そのセラーの取り消しですか、っていうのはアマゾンがちゃんとやってることはやってるみたいですけれども、うん、あまりにも数が多いんで、
うん、
やっぱもぐらたたき状態であることは否めないようですね。
結局誰かが被害に遭って通報があってっていうことでない解決の方向に向かわないっていうことですよね。
うん、
なあ誰ですかね、こういうことするのって。
まあそれは大陸の人でしょ。
よく考えつけますね、こういうことばっかり。
本当ですよね。
感心してる場合じゃないんですけど、感心しますね、うん、
この記事によるとですね、
うん、
まあ、推測できる詐欺の目的は、一つ目はまあ取引の現金盗み取り、まあ、一番最初の話ですよね、
うん、はい、
2個目は個人情報の収集、
うん、
でここまではまあ分かるんですけど、3つ目としてですね、うん、判明していない何らかの詐欺手法ということで、
うん、
だから次何かまた悪いことするための素敵じゃないかというのがあるそうです。
うん、
なんかちょっと怖いですよね、これ。
とりあえず3月からでしたっけ、何月からでしたっけ、ここ最近あのアマゾンのパス、ログインが2段階方式にようやく変わりましたよね、
うんうんうん、
あのどなた様も、まあ、このセラーに限らずユーザーも全員2段階に早く切り替えるっていうのがまず一つですよね。
そうですね、そのやっぱりセラーのこの登録を乗っ取られるっていうのは、はい、 怖いですよね。実際問題、まあ、それをなりわいにしてる人もおるわけじゃないですか、うん、そのなりわいにしてるその店を乗っ取られたら全くもって信用なくなってしまうわけですし、
うん
うん、そこはやっぱ怖いですね。
もうなお手上げですよね。で、どうしてもなんかアマゾンっていうのはなんかこう別格なイメージがありますよね。
まあそうね、信用があるっていうんですか、
うん、どうしてもね、
うん、
でどうしてかっていうとアマゾンだけで売ってるものっていうか、まあ、アマゾンが売ってるっていうところから始まっているので、アマゾンをよく知らない普通の人は全てアマゾンだと思ってる。
そうある、あるわ。
でヤフーとか楽天っていうのは、うん、なんていうかモールであって、
う
ん、そこには個別でほら何ていうかな、店を個人が出してる、まあ、個人なり企業なりが出していて、楽天やヤフーっていうのは場所を貸してるだけっていうのがもう染み付いてるじゃないですか、まあ、私たちの中でね。なのでこうやっぱりちょっとアマゾンっていうのは、まあ、別っていう風に考えがちですよね。でもこれなんか似たようなことになってきましたよね。
うん、
その
私なんかやっぱアマゾンで買うときよく見てるのは、これはこの商品アマゾンが販売し配達しますみたいなとこ商品あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれかもしくは本当のメーカーさんがやってるのあるじゃないですか、はい、セラーはセラーなんですけれども、はい、メーカーさんが発売して送りますっていうところは必ず見るようにはしてますね、はい、
うん、
でやっぱ怖いもん。この詐欺問題っていうのはアマゾンの今のこのモールの運営の仕方、セラーの運営の仕方、物の売り方というところに少し問題があるのかなというところがあります。でもいくらアマゾン側がねこのしっかりとした仕組みを作ったとしても、その間をくぐって悪いことやるやつは絶対おると思うんでですね、まずはそういう悪いことができないような仕組みを確立してもらいたいなと思います。
はい、
2017年5月6日10時2分にリツイートした記事です。長期間用 Windows 10S をマイクロソフトが発表、搭載 PC は189ドルから、価格でも Chrome OS 対抗、エンガジェットジャパンからの記事です。
はい、
ちょっと言えた今、
うん、言えていた、
ごめんなさい、これあんまりよく分かってないんですけど、
うん、
Windows のまあ言ったら派生 Windows 10の派生 OS っていうことなんですか。
そうね、なんか、
うん、
Windows 10っていろいろあるんですね、うん、まあなんかもともとほらホームとプロとかっていう風で違いは元からね、
う
ん、別に Windows 10に限らず、
うん、
前のモデルからね、まあ、バージョンからありましたけれどもね、
はい、
ここに来てもう一つ増えたっていう感じですけれどもね、
うん、
うん、
言ったらちょっとライト版みたいなイメージなんですかね。
もうなんか全然その管理の仕方が違うっていうイメージでいるんですけど、どうですか。
あ、そういうことか、
うん、
もう徹底的に OS としては、うん、要は UI とか、
うん、
そんなんは一緒やけど、
はい、
やれること自体が違うぐらいのもんなんでしょうね、
はい、うん、からインストールが、まあ、一括でできると、
うん、
管理者がその一括でできるとか、
うんうん、
まあ、あのまあ、環境セット含めね、
うん、
っていう風なイメージでいるんですけれどもね、
はいはいはい、
はい、そういう風でみんな同じものをこうなんとかな、確率的に同じものを複数の人でね、
うん、
同時に使うっていうのでしたら、その方が管理は楽でいいですよね。
うん、ブラウザーなんかも、
うん、
この 10S だと、
うん、
マイクロソフトエッジでしたっけ、
ほぼ
これしか使えないっていう話なんですよね。
うん、
これまさに Chrome OS でブラウザ Chrome しか使えないじゃないですか。
はい、
それと同じような感じなんかなと思ってですね、
うん、まあ、そうですね、ブラウザだけでいけばね、
うんうん、Office の365、
はい、
あれがちょっと使えるようなこと書いてあったんで、
はい、
それはちょっと魅力的かなと思ってですね。
これね、うん、なんかすごく Chrome OS を対抗にすごく意識があるっていう風なことが書いてあるんですけど、
うんうん
う
ん、
どうなるんですかね。価格帯はなんかそんな感じでしたよね、
うん、
いくらでしたっけ、189ドルだから
189ドル2万円ぐらい、日本円で言う
と2万円、日本円で2万円ぐらいっていうことでしたら、うんうん、これも Chrome OS よりも断然安いです
ね。安くない
ですね。 Chrome OS とか Chromebook よりも断然安いですよね、
うん、私が使ってる Chromebook で4万円ぐらい、福田さんが使ってるので5万円ぐらいでしたっけ、
はいはい、
うん、それより半額ぐらいになるってことですもんね、
うんうん、でなおかつ Office365 が使えるってことは、
うん、
クラウドにもデータ上げっぱなしで必要な時はサインインして、 それで、まあ、ブラウザーで 入力したりとか編集したりプレゼンしたりっていう風に活用するっていうことなんでしょうね。ですので、ローカルにデータがなくても全く問題ないという風な感じになるのかなって思うんですよ。そうじゃないと2万円台っていうのはね、こう実現できないですもんね。
難しくですもんね。
ちょっとなかなかクロームブックでも2万円って今ないですもんね。
ないですね。ない。ちょっとこのニュース取り上げた割には歯切れの悪い話で本当申し訳ないです。
そうね、なんか、まあ、とりあえず出来上がってこないと分かんないし、うん、個人でも購入できるのかどうかっていうのがなんか
分かんないです、
ね、ちょっと今のところは分かんないですもんね、
まあ、ローンチされただけという感じですもんね、
まあ、ちょっと楽しみではありますね。
で、久保さんこれ出たら、うん、あの Windows 10 S、うん、見に行きますか、どんなもんなのかね。
各自でね。
これはやっぱあのあれでしょ、あのほら名古屋駅のこの名鉄のところにある、
はいはい、ナナちゃんのちょっと隣にある、
うん、あの上
ピョタラとか前田電機とかいうとこね。
そうそうそうそうそう、あそこに見に行くべきじゃないですかね。
私はあそこに見に行けますけれども、別に、はい、大道さんはお近くのあのなんだっけ、淀橋とか
日本橋の電気屋さん、うん、
電気屋さんでもよ。
でもこれはやっぱり取材っていうのは一緒に行くべきだと思います私は。
別にそんなことしなくても各自で。
いや、そんな風にそういう風にわしを取材行くのを拒否するんだったら、うん、もうクビにしますよ。
クビ、
はい、
クビ、クビ、
私がね
クビにしますよ
私がね。で、栗田さんの番組になるっていう、はい、私はもうプロデューサーとディレクターに専念することにします。
どうせ満足しなくてなんかいやいやいやいやとか言ってもすぐ出てこられますよ。
そうですね、我慢できなくて出てくる可能性ありますね、
うん、
で結局元の木阿弥ってやつですか。
はいChromebook はメモリーが弱くて、
うん、
まあ、ちょっと OS がね大きいメモリー管理できないんじゃないかなっていうふうにちょっとこうそういう不安はあるんですよ、
はい、
ですのでこの新しく出てくる Windows 10S っていうものが、うん、まあ、ハードウェア含めソフトウェアもどういうふうに仕上がってきてるかっていうのは本当に出てきてみないと分からないので、
うん、
今後あのもう出てきてからまたもう一回あの検証してこの件についてはお話ししたいと思います。
はい、
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、まずはですね初コメント読ませていただくと思います。アウクバヤポニカさん、アットマーク AUCUBA ジャポニカの綴りの方なんですけれども、5月の4日11時32分のツイートです、
はい、
番組で紹介されていたところですね、一度行ってみたいですとのことです。
はい、アウクバヤポニカさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは名古屋宿泊館に取材に行ってきましたっていうタックのブログに書いたところに対する、まあ、お返事いただいたっていうことなんですけど、うんうん、
はい、
そうですね、一度行ってみたいっていうふうに思ってもらえると嬉しいですね、私らが行ったとこね。
ああ、ということはまだ行かれたことないっていうことですね。
かもしれないですね。
ねえ、
ちょっと有料で久保さんのツアーやりますか。
その話よりもうちょっと大事な話してもいいですか。
お願いします
あのこれ青くばヤポニカさんってもう、はい、こうアカウント名読んだ時にピンときたのは、
はい、
青くばって、はい、多分青くばジャポニカっていう学名の木があるんですよ、うんうん、で多分そこから来てるのかなと思って、何の木かはまあここでは申し上げませんけど、うん、
低いやつでしょ、低いやつ、植え込みみたいなところに植えたりですね、
そこから来てるんじゃないかなっていうのをちょっともうすぐ見て綴りを見て、あ、そこからお名前来てるのかなっていうふうにちらーっと思いましたので、それについて、ま、合ってますとか間違ってますとかいうのをコメントいただけたら嬉しいなと思います、
うんうんうん、もしかしたらこの名古屋市科学館のところのこの公園にも植えてあるかもしれないですね。
あ、そうですね、植えてあるかもしれないですね、うん、青学ヤポニカさんコメントありがとうございました。
はい、ぜひ名古屋市科学館ね行ってください。
はい、飲みながら収録したりセクハラ発言したり自由気ままな大道さん、何度か聞いているうちにクヨワさんの苦労が少しだけわかる気がしました。でもポッドキャストで放置プレイされたら聞いてる方も不安になりますとペキラさんから5月の5日14時43分ツイートいただきました。
はい、ペキラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
飲みながら収録したりセクハラ発言するのがどこが自由気ままなんですかね。困りますよね。
めっちゃ自由気ままですよね。
飲むのもですよ、
はい、
もう仕方なく飲んでるんですよ。
じゃあいいですよ、飲まなくて何なんかお茶に濁してるんじゃなくてウイスキーに濁してるんですよねきっとね。
セクハラ発言はしてません。
セクハラしてますよね。
はい
セクハラ発言したりっていうのは、多分ペギラさんはリスナーさんとしてやっぱりこう聞いてらっしゃいますから、まあ行為もありますけれども、
うんうん、
発言も聞いてらっしゃるからこのコメントになるんだと思いますよ。
公平な耳で聞いてセクハラ発言だというふうにおっしゃってるってことですね。
そういうことです。でも公平じゃないなって思うのは少しだけわかる気がする。少しだけ。みたいな、もっと分かってほしいみたいな。
皆さんがこう私に同情できるような編集にちゃんとしてるんで、これも約今回で80回ですけど、皆さんにこう刷り込んで私が被害者というようにちゃんとしてますんで。
うん、まだ続ける気かな
でもほらちゃんとポッドキャストで放置プレイされたら聞いてる方も不安になりますって言って。そうなんですよ、もう久保さんに怒ったら全然もう黙って喋ってくれなくなるんで。
うん、いいじゃん、ダイトさん得意の切ったり貼ったりで短くできるからね。
まあでもペギラさん、あの我々の放送を楽しんでもらってるみたいな、それは嬉しいですよね。
そうですね、
はい、あのまあいつも言うようにこれ全て台本に書いてあることを喋ってるだけであって、決して私の私利私欲を実行してるわけじゃないということを分かってくださいね。
うーん
ペギラさんコメントありがとうございました
ありがとうございました、
はい、
インスタンスって草の根 BBS かっこ死後みたいなイメージなんですよねと、宇太郎さんから4月の29日11時20分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ草の根 BBS ってね、ほんと死後ですね。
うん、なので私もほらあの BSS の中にはサバ主さんって書いちゃいましたもんね
なんか
久しぶりにサバ主さんっていう言葉使ったなと思いましたね。あれは
なんていうんですかね、今そういう板とかを作ったら、うん、なんかもう荒らされるのが目に見えてるじゃないですか、
うん、まあ別に以前昔が荒らされなかったわけじゃないんです
ではないです、ではないですけど、
うん、でも、うん、被害はまあなんか今に比べたらまあそうでもないしっていうのと、うんうん、まあまあね削除して終わりとかそれぐらいでしたけど、うん、もう今なんかもう多勢に無勢みたいなところありますからね。
そう、今日のニュースで取り上げたあのアマゾンの話じゃないですけれども、
うん、
今はそのなんか本当に最初から悪意を持ってやる人が多いじゃないです か、
うん、
だからそういう人がもう一人でもおると、うん、全然こういうコミュニティって成り立たないじゃないですか、
うん、
ですからまあちょっとねこれマスオの話にまたなりますけど、
うん、
あっちの方もそのなんか発言がそのなんていうんですかね、あんまりねお上品じゃないのが多いっていうのもインスタンスがたくさんあるからかなっていうのはありますね。
うん、もうこのマスドンされてない方にはどんなんだろうっていうのでこうなんていうかもう全然イメージがつかないと思うんですけど、
うんうん、
あえて言葉にするならば、
うん、
電車の中でその言葉声に出して言えますかっていうようなことがじゃかすか流れてくるんですよね。
まあ、確かにそうですよね。
なんかもう本当ね、古い公衆トイレの落書きみたいな感じ。
いい例えですね。
いい例えでしょ。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございました、はい、
ありがとうございます。ブリーテルはないのクイフォーさんのセリフが大木小玉響きの漫才のネタみたいに聞こえてしまったと、せいじさんから5月の5日18時58分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そんなやつはおらんやろうの人ですね。
あ、そうそうそう、あの音の聞いた声の人ね。
はい、私あの意外とこの大木小玉響きさん好きなんで舞台も何度か見たことあるんですけど、漫才面白いですね。
ねえ、
うん、まあ、でもフリーテルはとにかくないですね。
ないです。フリーテルはない
ないですね。
ないです。
うん、
これ何の話だったかっていうと、大東さんが確かあの、まあ、フリーテルも何かのタイミングと何かの条件によってはなんか1位があったかもしれないですけどねって言ったとこに私がかぶせて、うん、いやフリーテルに限ってそれはないと思いますって断言見えたことをね、あの時の私の感情ではもうフリーテルのやってることはひどいっていうイメージでこう、
うんうん、
フリーテルはもうないでしょ、どうも1位っていうのは引っかかってこないでしょっていう意味で言った言葉だったんですけれどもね、うん、
でもフリーテルが1番なんてこと1個だけあるんですよね。前回取り上げたのがありました ね、 ね、うん、是正措置1番ですか。
そうそう、爆速でね その話でね、なんかちょっとツボに入っちゃったんですけど、
ね、はい、悪い方にしか出てこなかったフリーテルですね。
そういうことです、
ね、はい、まあ、フリーテルもこれからねしっかりやってくれて皆さんのためになるサービスを、ね、提供してくればそれでいいと思いますんで頑張ってもらいたいです ね、 ですね、はい、
誠
司さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。電子タグの普及がコンビニ以外にも進むと、病院などの医薬物品期限の管理で無駄な在庫が減らせるかなと、イクラムさんから4月の30日10時39分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
薬品物品とかですね、これの管理っていうのはもともともう仕組みとしてはあるんでしょうけれども、
うん、
これあれでしょ、企画が乱立してるんでしょ、パターン的には。
そうなんです、まあ、ちょっと私もこの業界、うん、あの知らないわけじゃないんで、まあ、ちょっといろいろもうすでにあるんですよね、
うん
うん、うん、二次元バーコードで管理してるっていうのがあったりとか、
まあ、そうですね、何の世界でもそうじゃないですか、うん、結局はそのいろんな企画が乱立するっていうのは仕方ないですよね、利害があるわけですから、
うん、
だからそれがある方向から見れば消費者のためになるし、うん、ある方向から見たら管理者側のためだけにしかならないしっていうのがあって、これは難しい問題はらんでるでしょ、
うん、今コンビニの話っていうのは、まあ、日本国内だけの話ですけど、うんうん、これこと医療とかになると、うん、もういきなりまあグローバルになったりするんですよね、うん、でこれね、なんか統一化しようっていう話も、まあ、うん、前からあるんですよ、
うん、
でそういうあの団体もあるんだけど、うん、まあ、どうなるのかなっていうところではありますよね、
うん、トレーサビリティとかそんなの考えても、うん、例えばその劇物とか、
うん、
そんなんであればね、出どころがどこだとかっていうのにも役に立つと思いますし、いくらさんのおっしゃる通り、でも最終的にはですね、これを普及させていくと無駄である在庫はなくなる可能性があるんですね、うん、そういうような在庫管理の仕方としてはこの IC タグというのが有用だなと思います。はい、いくらさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。配信に載せられないネタはファンクラブ特典でお願いします、びっくりマークと、みどりんさんから5月の6日9時33分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
配信載せられないネタね、いやもうちょっとそれは公開できないですよ。
ないね。
いやありますよ、要件
ないでしょ。
ありません。じゃあ
ないでしょ。
はい、ありません、うん、
はい、
なんかなんでそんな怒られるのか分からない。
分からないのか。
すいませんでした。はい。でもスカイプでやってる限りは、
はい、
そんなえげつないのないですもんね。
ないですよね、
うん、対面収録の時はね、もうすごい怒られますもん
ね。ないですよね。
みどりさん、そんなことは全くありません。
なんで思ってんの。なんでと思ってるんですか。
全てにおいてもシャンシャンとこの収録が進んでおります、
はい、そうですね、
はい、そんなものなんていうんですか、使えないようなことはありませんので。
なんか後味悪いですね。
ちょっと後味悪いですね。
はい、
みどりさん、またそのうち、そのうちね、はい、期待しておいてください。はい、みどりさんコメントありがとうございました。今週も初コメントいただいた方には、私の方からご連絡取らせていただいて、ステッカーのプレゼントのお話させていただきたいと思いますんでね、
うん、
はい、まあ、この企画も何週かやってますけれども、初コメントいただいた方で希望される方にはタックのステッカーですね、プレゼントしようと思ってますんでね、皆さんどしどしコメントください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第80回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これその前回の79回で紹介した電波法第59条で無罪になった人ですね。
なった人、はい、
うん、これ名前はここでは出さないですけど、この人ですね、実は初犯じゃなかったみたいです。
あ、初犯じゃなくって、なんか今回のもろもろ悪いこと全部じゃなくって、
うん、
前から悪いことしてたの。
そうなんです。同じ名前の人が2008年に毎日新聞の記事で載ってるんですけど、この方はフィッシング詐欺で日本で初めて捕まった人だそうです、まあ、この時も不正アクセス禁止法違反で捕まってるんですけれども、
うんうんうん、
そのいわゆる偽メールを使って銀行とかからお金取ったということなんです。
うん、うん、なんかね、そのいつ捕まったかっていうのはちょっと私は分からなくて、
うんうん、
Eバンクって記事の中に書いてあるから、うん、は e バンクって楽天の前だよなと思って、
はいはいはいはい、
楽天に名前が変わったのが2010年5月なんですよ、
はい、
うん、e バンクに口座があったので楽天に変わったので、うんうん、あれと思って調べたら、そんな前からそういう悪いことしてたんですね。
そうなんですよ、 e バンクの偽装したサイトを使ってっていうことでやったっていうことなんですけど、
うんうん、
この頃から下手な鉄砲も数打ち当たる作戦で、105万人に送って、
うん、
21年の顧客から1300万円を騙し取ったそうです。
私にも送られてきたのかも。
あ、本当ですか？
うん、でも、うん、引っかからなかったのね。
ああ、そうですね。
はい。
はい。まあでもフィッシング詐欺メールってもうしょっちゅう来てますよね、実際には。
まあそうね、うん。
それを生業にしてるというか、それをまあその自分の職業的にしてる方なんでしょうね。でそれにあたっていろんな手法を考えて、はい、電波法、うん、電波法59条違反じゃないですけど、ウェブを乗っ取って他人のアクセス、うん、で、うん、今日ちょっと取り上げた VPN の話をしてるんですよね、
うん、
自分の IP と違うところからやるっていうことを編み出したんでしょうね。
なんですかね。いや、なんかもっと違うことに頭使えばいいのに。
どうですよね、これだけの技術があれば、
はい、
あのちゃんと使えばなんかもっとなんかちゃんとできそうですよね。
はい、あの結構最近の銀行に多いのは、うん、署名入りのセキュリティのついているものでメール送ってこられるっていうのがあるので、
デジタル署名ってやつですね。
そうですね、うんうん、でそれがないものっていうのはやっぱ、まあ、銀行でもあるのか、ちょっとそういうふうなことをしてない銀行さんがあるのかとか、ちょっと全部のことは把握してないと分かんないんですけど、うんうん、まあ、少なくともそういうところもありますので、まずそこが一つ見分けるところのポイントだったりしますけど、
うんうん、
まあまあ、まあ何しても悪い人っていうのはその上を行くんでしょうね。
うん、
うん、
本当ですね、うん、もうでもこの人のおかげで、言い方悪いですけど、ワンタイムパスワードの発行だとか、
はい、
もういろんな銀行手段取ってるじゃないですか、
はい、
カードを送ってそのカードの中のその乱数表みたいなんで本人特定やったりだとか、うん、
はい、
あと2段階認証にしたりだとか、
はい、
あとはなんかその特別な何ですかね、画像があってその画像が毎回表示されてるのを確認してくださいだとかですね、はい、
うん、
そういう安全性を高めるという意味ではこのあれですかね、貢献したんですかね、この方が。
なるほど、そういう考えですか、う
ん、はい、だって誰でもできた可能性があるわけじゃないですか、最初の頃はね、そういう詐欺が、
うん、そうね、うん、
それをですから、こう安全性を高めた一つの、うん、ですかね、足がかりになったのかなと思って、
うんうん、
まあ悪いことですけどね、やったんは。
そうですね、なんかちょっと無理にポジティブに持ってこうとしましたけどね、今ね、
はい、何事もポジティブなんで、
はい、そのようですね、
はい、栗原さんにいつも言われるように常にポジティブなんで、私、
はい、あんまり褒めてないですけどね、私ね。
はい、やっぱりネット社会になって、
うん、
この不正アクセス禁止法違反って、まあ簡単に言うたら乗っ取られたりとか、
うん、
認証を勝手にされたりすることによってお金を取られたりするっていうのは本当に怖いですよね。
うん、
うん、私もいろんなことを考えてみたら、このポッドキャストだってですよ、全然知らん人がね、私のパスワードを盗んで配信しようと思ったらできる可能性もあるわけでしょ。
ありますね、
うん、なんで認証する方法というのはしっかりとね、管理しないといけないなというのを改めて思いました。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第80回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、次回第81回は来週5月19日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントお待ちしています。
はい、
はい、コメントのコーナーでも言いましたよね、初コメントの方にはステッカーのプレゼントもね、考えていますんでね、ぜひコメントをお待ちしてます。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
でもあの階段を上がり下りするたんびに栗山さんに近づくなって怒られたのがちょっと印象的です。
そこですか、印象は。
はい、別に何もしていないのに近づかないででしたっけ、
はい、私の後ろを歩くのではなく前を歩いてほしいっていう。後ろからだと何されるか分かんないんで。
特に上り、
いや下りかな。
そうですか。ああいうこと言われるとですよ、外で、
はい、
周りの人は何かと思うじゃないですか。
まあ、何かと思っていただいた方がありがたいです。私としては。